お問い合わせ、お申し込みは 050-3786-3954 ゴルフスクール事務局まで。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第16章、ローマの休日、南ヨーロッパ1。何軒かのペンションで料金を尋ね、ローマの安宿の相場のおおよそのところをつかんだ私は、一泊2000リラ、1000円くらいのところに泊まろうという腹積もりになっていた。歩いていくと、通りにペンショーネの看板が2つ並んでいる古い建物があった。石造りのアーチ型の門を入ると、左右に階段があり、それぞれの階上にペンションがあった。私はイタリアの頼りないコインを取り出し、右手で放り上げ、それを掴むと左手の甲の上に伏せた。表が出たら右、裏が出たら左、と決めて開けた。裏が出ているので左、ではなくて、右の階段を上った。要するに、私はどちらにしても、右のペンションに行くつもりだったのだ。二階に扉があり、ベルを鳴らすと、痩せた鋭い顔つきをした初老の女性が出てきた。それを見て、コインの指示通り、左のペンションに行っていればよかったかなと思った。しかしとりあえず、一泊の値段を聞いた。3000リラ。女主人が英語で言った。シャワーとトイレは？ついてないわ。高いな。私が言うと、女主人に軽く一蹴されてしまった。安いわよ。それに洗面台はついているしね。確かに他と比べて高いということはなかった。シャワーとトイレなしで、3500とか4000とかいうのが相場らしかったからだ。しかし、こちらは2000リラと予算を決めている。ここは素直にそうですねと相槌は打てない。今はシーズンオフでしょ？冗談じゃないわ。ローマは暖かいから観光客はいっぱいなの。どこも満員よ。しかし、それにしてはこのペンションには空室が多くありそうだった。壁にボードが貼ってあり、そこに21から26、31から36までの番号が打たれ、L 字型のフックに小ぶりのすりこぎのような木に結びつけられた鍵がぶら下がっている。鍵がなくなっているフックは、わずかに5箇所だけである。フックに鍵がかかっている残りの7室のうちには、外出中のところもあるだろう。しかし、それにしても、 満室という状態からほど遠いことは確かなようだった。私は交渉の余地があると踏んだ。そしてそこからの30分に及ぶ英意日3カ国語交渉の末、めでたく2000リラで合意を見たのだった。パスポートをチェックし、鍵を渡してくれる段になると、女主人はまくし立てるように言った。水は大事に。電気も無駄にしないで。部屋を出るときは必ずスイッチを切ること。イタリアは電気代が高いんだからね。私にあてがわれた24号室は、狭い上に汚かった。普通は必ず部屋を見せてもらってから決めるのだが、今回は値段の交渉に気を取られすぎたため、確かめる機会を失してしまった。ただ一つの救いは、天井が高いことだった。確かに洗面所はある。その横に便器がある。なんだ、トイレもついているではないか。そう思いかけて、すぐにその誤解に気がついた。便器にしては便座がないのが妙だ。もしかしたら、これが噂のビデという代物なのだろうか。こんなものをつけるくらいならトイレをつけてくれればいいのに、と少し恨めしく思った。翌日、私は朝からローマの街を歩いた。ペンションを出た私は、テルミニ駅前のバスターミナルで、簡略な路線図をもらったが、とりあえずはバスに乗らず、目的も定めないまま歩くことにした。足は昨夜到着した共和国広場に向く。そのロータリーを大きく回り込むようにして通過し、そのまま歩いていくと、緩い坂道を下ることになる。広い通りの両側には、ブティックや航空会社の看板が目立つ。坂を下りきると、何本もの通りが交錯する広場に出る。地下鉄の駅があり、その入り口にはバルベリーニと記されている。広場の泉では、ホラ貝を口にした半人半魚のウミガメが、天に向かって水を吹き上げている。そこを右に折れ、細い通りを進んでいくと、小物やアクセサリーを売る店が軒を連ねるようになる。さらに歩き、ホテルと教会が並んでいる一角に出ると、急に明るさを感じるようになる。高台になっており、そのバルコニーからは、ローマの街が見渡せるようになっているのだ。教会の前には下の広場へ続く階段がある。踊り場から左右に分かれた階段は、中央で一つになって下っている。その階段には、朝だというのに、しかも冬の朝だというのに、ヒッピー風の若者が何組も座っていた。 彼らの間をすり抜けるようにして降り、振り返って見上げると、その階段の様子にどことなく見覚えがあるような気がする。どうしてだろう。近くに標識を探して読むと、ピアッツァ・ディ・スパーニャとある。ここがスペイン広場ということは、なるほど、これがあのスペイン階段だったのだ。少年時代の私がとりわけ好きだった映画に、ローマの休日がある。オードリー・ヘップバーンのアン王女に、少年時代の私は半ば恋していたのではないかと思う。深夜、ローマ訪問中の宿舎を抜け出したアン王女は、偶然知り合ったグレゴリー・ペックの部屋に泊めてもらい、わずかな金を借りてローマの街に出ていく。そして、バッサリとロングヘアを切った後で来るのが、このスペイン階段なのだ。ここでアン王女が幸せそうにアイスクリームを舐めているシーンは、ローマの休日という映画を象徴するシーンとしてばかりでなく、一人の女優の生涯で最高の瞬間を捉えたシーンとしても、印象深いものだった。映画ではもっと広く、もっと賑やかそうだったが、それらの点を除けば、間違いなくあのアン王女が上り下りしたスペイン階段だ。今は花屋も出ていなければアイスクリーム屋も出ていないが、それは朝という時間帯のせいかもしれず、あるいは冬という季節が理由なのかもしれなかった。私は広場の前の通りを横切り、その正面に伸びている狭い通りを進むことにした。通りの両側には、びっしりと店が並んでいる。レストランもあるが、多くは衣服をはじめとする、貴金属や皮革などの高級ブティックだ。名前を読んでいくと、ブランド名に疎い私でも知っているような有名な店ばかりである。高級の上にさらに超という字のつくような店が多いところを見ると、ここがローマの目抜き通りなのだろう。やがて、バスの往来の激しい広い通りに出る。そこを突っ切りまっすぐ行くと、宮殿のような建物が見えてくる。壁の標識にボルゲーゼとある。なおも歩いていくと、大きな川のほとりに出た。テベレ川に違いない。水は濁っているが、その土壁のような色は、冬枯れの街にふさわしいと言えなくもなかった。対岸に円筒形の奇妙な建物が見える。そしてそのさらに向こうに、大きな丸屋根が見える。多分、サンピエトロ寺院だろう。どうやら私は、バチカン市国まで歩いてきてしまったらしい。両側に天使の像が立ち並ぶ橋を渡り、大通りを直進してサンピエトロ寺院の前に出る。正面から見ているだけの時にはさほど感じなかったが、中楼に囲まれた広場に一歩足を踏み入れた瞬間、その壮大さに圧倒された。 確かに数十万人が集まれると言われても、納得せざるを得ない規模の大きさだった。広場を突っ切り、寺院の中に入ってみた。薄暗く、目が慣れるまで少し時間がかかったが、やがて内部の様子が分かってきた。右手に白く光り輝くものがあり、観光客が取り囲んでいる。近づいてみると、マリアが死せるイエスを抱いている彫像だった。それがミケランジェロのピエタだということはすぐに分かった。
桃色クローバー Z 高城れに初主演、映画サマーフィルムに乗っての脚本を務めた三浦直之による最新作は、それぞれの家出が重なって生まれるファンタスティック瞑想ストーリー、パルコプロデュース2024最高の家出。作演出三浦直之、出演高城れに、祈りきらら他、 TBS ラジオ公演で2月4日から24日まで新宿紀ノ国屋ホールで上演。チケット好評販売中。詳しくは03-3477-5858パルコステージまで。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。1月27日土曜日は、私が三遊亭剣弁として落語を披露したことのある神奈川でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ